TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。6月30日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは昨日からこの第6スタジオ、うん、TBS ラジオ、復帰いたしましたライムスター歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからは一流キュレーターから厳選した情報を伺うカルチャートークのコーナーです。
まあ、ここ今日はでも一流キュレーター、これ俺ならどっちかというとね、今夜のゲストは白夜消防編集局副部長の森田修一さんです。森田さん、お電話での出演です。もしもーし。
あ、もしもし、よろしくお願いします。
はい、森田君。我々ちょっとズームの画面ではね、顔はね、拝見してますけど、はい、今度は僕がね、こう、スタジオに来て、森田君がそっち、こうね、ちょっとなんか、
そうですね、
このモードは初めて
な
の。あ、会社がいいっす。はい。
ね、ブブカも。うん。顔がテカテカしちゃってて、今。
すっげえ、そう。おでこが見たことないぐらい光ってて。
なんていうか、明るいところですね、すごく。色
で綺麗に映っちゃって。
どうでもいい情報、ありがとうございます。さあ、ということで森田さん、本日、どんな話をしましょうかね。
はいはい、毎月やっています、ブブカのマブロンから、歌丸さんがプッシュしているアイドルソングを紹介しに来ました。は
い、今日もできるだけいっぱいかけましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナー。今夜のゲストは白夜処方の森田修一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。森田修一さんは雑誌ブブカで私が2000年から連載しているい、アイドル辞表マブロンの担当編集者。毎回このくだりになると毎回笑って呆れるっていうのに
2000年、
20年間やってるというね、何を考えているんでしょうか。ということで、まあ、この、ね、あの番組始まってからはその20年間やってる番組でも初めての試みとして僕がピックアップした作品を、この番組で書けるというね、試みをして、これが非常に好評で。
そうなんですよ、うん、
書けるとやっぱりそのいい曲だね、いい曲だねとかみんな驚いてやがって、どんだけ俺の連載、ね、みんなちゃんと、ま、読んでなかったんだと思ってね、は逆に腹立っちゃってね、本当にね、うん、ということで、なかなかブブカも大変でしたね、今回ね、コロナウイルスの影響でね。
そうですね、もう完全にもうアイドル業界も止まっちゃってたところもあります
ので、直接撮影とか取材ができない時期もありましたからね。
そうですね、う
ん、そのあれもあって、なんとこれはなかなか大胆な決断でしたよね。先月のブブカは丸ごと休業になったということですよね。
そうなんですよ、完全にもう休業にして、今月、合併号という形で、発売されました。
本日30日火曜日発売のブブカ2020年7月、はい、8月合併号ということで、ちなみに吉田豪さんはこの休業になる件は知らなかった、はい、ちゃんと聞いていなかったっつってですね。
いや、本当ですか。
森田君森田君がちゃんと言わないからっつってましたよ、
ね、ゴーストリームの時僕言ってたんですけどね
まあでもなかなか大胆なね、手を打ったというね。
そうですね。で、この1ヶ月も丸々休ませてもらいました。
丸々空いちゃったで、その丸々空いちゃったタイミングで、以前からちょっとね、懸案というかね、ちょっといずれやりましょうということを計画してたんですが、はい、この私のマブロンも大幅リニューアルということでね、させていただきまして、
そうですね、もうまさにこのラジオと連動するような形になったんじゃないかなと、
うん、やっぱりその元々そのなんていうかね、僕の連載の曲のその曲というか作品の評価の仕方が、この曲は例えば DJ で使えるなとか、うん、この曲はその番組でかけて聞きたいなとか、なんか割とその曲単位というか、なんかそういうところで評価というかね、
そうですね、
割とこうパーツパーツっていう評価の仕方というかところもあったので、でこの番組のコーナー始めたら割と手応えもあったので、だったらもう、はい、曲を選ぶという方が焦点絞れるんだろうというふうに思いまして、アルバムとかシングル単位というかパッケージ単位ではなく、曲を、だからアルバムであればその中から1曲をチョイスして、5作品毎月選ぶというその形式にさせていただきました。
はい、
ということで早速ですが、曲をバンバンできる限り
行きましょう。
はい、5曲と言わず、行ければ僕7曲今日行きたいんですけど、7は無理ならという感じなんですかね、6ぐらい行きたいんですけどね、はい、じゃあ早速、じゃあ森田さんの手伝っていただきつつ行きましょうかね。
はい、
まず最初はですね、ウッカっていうこれグループ、これ、ウッカって聞くとなんだって思うんですけど、これ、桜エビーズというね、名前でずっと活動してきたね、グループがいます。桜エビーズが、ウッカというふうにグループ名を、はい、
改名して、
はい、改名して、まあ、出したシングルがありまして、恋一番目というシングルなんですけど、これがまたさ、ね、16曲、どれもめっちゃ良かったよね。
そうなんですよね。A バージョン、B バージョン、両方もう完璧にいい感じで、うん。
カップリングの曲とかもすごい良くて、例えばラップチューンでね、Can't Go Back Summer って、この曲とかもすごく良かって。
これ良かったですね。
うん、だからこれ、1個選ぶっていうのの難しさに、いきなり、最初の1作品目から、あれって1曲選ぶとか言うんじゃなかったみたいな。
全然良かった、
はい。急に思っちゃったんだけど、やっぱりね、まずはですね、このリード曲が素晴らしく、要するにその再出発にふさわしい、すごく力の入った曲でもあって、
そうですね。
はい。山本翔さんというね、 このコーナーでもすごくおなじみ、山本翔さん作曲、そして宮野源人さん編曲という、まあ、この夫人的にはこう間違いない感じ、あの
フィロソフィー、ね、
のダンスとかもね、はい、夫人でもあるし、あと山本翔さんが組んでいた、フェノタスっていうね、ユニットの、ミコさんという方と共同でこう作詞を書いてるんだけど、作詞も歌詞もすごい良くて、特にあの、サビのね、ちょっとこう、ま、なんていうかな、それこそトラップミさえあるような、こう、ほにゃ、ほにゃ、ほにゃ、ほにゃってこう切る、あの、ふわりが、ちょっとま、今っぽいふわりが入ってくるのも含めて、僕ちょっとね、この曲の弾ける感じ、弾けるような感じ、そして曲としてのクオリティの高さ、僕はね、あの、あれ、ドキドキラブメールを思い出しました。
ああ、なるほど。
松浦彩さんのデビュー。
松浦彩さん。
う
ん、
あれを聞いた時の、うわ、クオリティ高っみたいな。なんかね、ちょっとそれを連想したぐらいでございましたね。それではじゃあ早速聴いていただきましょう。ウッカで、ウッカに改名して第1弾目のシングルリード曲です。恋一番目。はい、6月24日にリリースされました、ウッカ改名して、桜恵比寿改め、ウッカの恋一番目、聴いていただいております。いいよね、これで。
うん、いやー、もうこれ、いきなりクラシック感ありますね。
そう、なんかこう、すでに、名曲感っていうか、その古典としての空格があるっていうか、なんかずっと先に何年も後も聴いても同じくいいだろうなっていう感じが、まあ、こういうちょっとビートルズ調というかな、こういう曲のね、特徴でもありますけどね。
はい。
バンバン行きましょう。それではですね、同じくその、山本翔さん作詞作曲曲で、また全然違うタイプの曲、山本さんは引き出しが広いなという。
引き出しありますね。
ねのね、新、すごくね、痛感させる曲で、こちら5月27日にリリースされた、シンパティクシュというですね、ユニット。これね、高井月菜さんという方がプロデューサー兼任でグループなんですけど、高井月菜さんって人もまず面白いですよね。この人もともと最初期の桃色クローバーメンバーでも
そうですね、
そして SKE48 にも所属していて、はい、で今そういう感じでね、ご自分でこうコントロールしているっていう方が、なんとあの、寺島由布さんと、こう組んでのこのユニットをこう動き出した。
寺島さんも元ビスですからね。
そうだよね、そうか、どうだ、そうだ、元ビスでね、この合流ぶりっていうか、それでその作詞作曲が山本翔さんで、で、どういう曲かっていうと、これはまたさっきと打って変わってですね、いわゆるこう PWL サウンドというか、まあ昔の一番こう古典的ユーロというかですね、はい、まあ僕らもすごい大好物なラインですが、はい、袖の感じで出しててですね、まあすごくいい感じなので、ぜひ聴いてください。あのシングルがですね、痛い甘いキスっていう曲と、好き今会いたいっていうこの2曲で、これ要するにあの、怪文になってるわけです、はいはい、2曲で。はい。で、特に僕がちょっと好みなのは、ちょっと BPM、ちょっと落としめで、ちょっとこうメロディーが暗めな、こちらの2曲目の方をお送りします。シンパティクシュで好き今会いたい。はい、シンパティクシュで好き今会いたいお聴きいただいておりますね。まあ、寺島さんの声とかすごいやっぱ特徴的だから、やっぱすぐわかるものがあります
ね、
やっぱね。
ハマりますよね。
今でもやっぱこの高井月菜さんみたいな、そのいくつかグループとかも経てきて、で、ちょっとそのセルフコントロールも含めてのアイドルみたいな、だからもうちょっと前とはもうアイドルの定義そのものがだいぶこう変わってるっていうか、広がってきてるっていうか、で、そこでこそ面白い曲が生まれてたりするっていうのがね、まあ、僕的にはちょっとね、やっぱりね、ここのところの興味の対象だったりしますね。
さらにこのなんか寺島さんも最近事務所を辞められて独立されたんで、
う
ん、
ああそうかそうかそうか、
なんかまた新しい展開が出てくるんじゃないかなっていう期待してますけど ね、
ユッフィーのまた新たなる動きもね楽しみですということですか ね、バンバン行きましょう。続きましてですね、天野夏さん、天野でいいんですよね、天野夏さんがですね、はい、6月17日に、リリースされたソロアルバム、アクロス・ザ・グレート・ディバイドというあれがあって、天野夏さんは要するに、あと、リンクというね、九州の初のアイドルグループがいて、はい、リンク自体も素晴らしい作品がいっぱいあるんだけど、はい、リンクの、まあ、2代目リーダーで、卒業後ソロシンガーとして活躍されてて、というね、で、リンクのね、元メンバーのね、深瀬知世さんも、僕の番組も何度か出てきました、深瀬知世さんとか、一ノ瀬美空さんがこうコーラスで参加されたりとかっていうことで、あとその作曲人、これ、作詞スセンジーナ、あと作編曲松尾宗則さん、これってあれでしょう、彼女のレシーブ、彼女のサーブ、忘れちゃった、彼女のサーブ彼のレシーブだっけ、忘れちゃった、あれのグループとか、それの
いつ
の、要するに福岡をベースとしたその一連のポップスシーンの立役者というか、その、うん、すごくレベルが非常に高い音楽活動を皆さんされていて、この天野夏さんのアルバムもすごい良くて、これもちょっと一曲絞るのがなかなか大変だった感じなんですけども、先ほども言いましたけどね、その知性さんと一ノ瀬さんも参加されている、ちょっとリンクの流れをきっちり継いでるという、すごく美しいコーラスも楽しめるこちらの曲を聴いてください。天野夏さんで恋してベイビー。 普通にレベルが高いって、演奏レベルとかも非常に高い。
レベル高いですよ ね。
今こういうのがボンボンボンボン出てきちゃうから嬉しい悲鳴ですよね、これね。
いや、でもこれなんかもう、僕聞いた時なんか、星野みちるさんみたいになるのかなと思って。
だからやっぱり星野さんなんかまさにパイオニアだけど、もともとアイドルグループにいて、いわゆるザ・アイドル活動してたけど、もうちょっとセルフプロデュース的なところに行った方がむしろこう、ね、本領発揮っていうか曲の良さもあるし、でも全然アイドル的なこう、きらびや、なんとかキラキラ感も失ってなくてみたいな、はい、なんか頼もしい感じですよね、本当に、
ね。そうですね。
はい、天野夏さん、ソロアルバム、アクロス・ザ・グレート・ディバイド、アルバム全体も本当に素晴らしかったので、ぜひこちら聞いてみてください。バンバン行きましょう。電波組インク行きたいと思います。電波組インクの、6枚目のアルバム、愛が地球を救うんさ。だって電波組インクはファミリーでしょ。もういかにも電波組的なね、くどいってタイトルです。曲の情報量もくどければタイトルもくどいっていうね。マックは褒めてますけどね。電波組ね、またメンバーがね、いろいろまたね、ゆめみねみさんまたね、抜けたりとか、いろんなね、メンバーチェーンがあって、今回のメンバー体制での新作っていうことですけど、これがですね、まあ、4月15日リリースされたのが、これがまたアルバム全体、やっぱ電波組毎回いいんだけど、今回のはすごくなんかまた、ちょっと、なんていうの新路線っていうか、
大人っぽくなった気しますよね。
先行シングルですでにちょっとそういう予感もあったんだけど、はい。どれもいい感じで、一曲選びたいと思うんですが、これですね、作詞山下雄介さん、作曲編曲、これ山下さんが所属されている、二神17歳というバンドね、はい、これがやってる。サビ以外は、5拍子。
5拍子、
サビ以外は5拍子、うん、っていうちょっとこう変則的なちょっとニューウェーブ的な尖った感じが超かっこいい曲です。
ちょっと聞いたびっくりしそう、う
ん、電波組インク生電波、はい、なかなかトリッキーな曲でしたね、電波組インク生電波、だからこそこうね、サビでこう4拍子にバンってなった時にこう、めちゃめちゃ盛り上がったりとかね、DJ でかけたいなーってやっぱ曲ですねこれね。さあ、ということで、やっぱり、あと一曲が限界だそうです。行きましょう。ね、以前、非常に僕、高く評価した、まあ、エスペシアというグループがいて、もう解散してしまいましたけど、はい、エスペシア、もともとすごい大好きで、で、そこからね、脇田もなりちゃん、ね、大活躍しましたけど、そこのエスペシアの、まあ、元リーダー、富永、はるかさんのソロアーティスト名義、はるかということで、はるかさんのその活動がめちゃめちゃ、やっぱりすごい良くて、昨年のね、年間ベストとかでもすごくね、上位に入れたりなんかさせていただきましたけど、はるかさんが新曲出しました。コロナウイルス感染拡大活動自粛を受け、新月、前倒ししてリリースしたという曲です。これ、作詞作曲ははるかさんご自身がやってて、で、アレンジをペリーコロ。もうペリーコロはもうエスペシャルの数々の名曲のところからでも、本当に僕、ペリーコロさんの曲が大好きなんですけど、今回はやっぱね、はるかさんの作曲、なんかすごいひねった
気持ち。レベル高いですよね、
うん。すごいひねった気持ちよさっていうか、ツボをついてくる。あー、変なとこ、あそこ、あーってこう、そのね、はるかさんの作曲力にすごく僕はちょっとやられましたね。はい、新曲でございます。はるかさんで、ツイステッドレインボー。はい、4月19日に配信こちらリリースされております。はるかさんで、ツイステッドレインボーをお聴きいただきました。ということで、森田くん、5曲が限界でした。はい、ということで、ちょっとね、カメトレっていうね、皇帝カメラガールね、名前改め、カメトレが、ラストシングルになってしまった、
その
君のことというシングルの、特に今、後ろで聴いてるカップリング、噛み切った、この曲とかもすごい良くて。
良かったですね。
デジタルスカというかね。いろいろね、あとちょっとリリースが前になっちゃったんでね、ちょっと今日もお伺いできなかったリリスクのね、リリカルスクールの OK ってね、あれ曲がもうアリキックのね、難易度、曲をまあ見事に乗りこなしてて、素晴らしいとかね、そんなこともね、一生懸命触れてますんでね。はい、リニューアルしましたけど、要するに私のなんていうかな、DJ するときの DJ のセットリストっていうか、はい。なんかちょっと、そんな感覚の連載にして、こう、読んでいただければなというふうに思ってるんですけどね。ちょっとまあ、リニューアル一発目ですけど、ちょっといろいろまた探っていきましょう、森田くんね。
はい、よろしくお願いします。はい、
森田さん、本日30日火曜日発売のブブカ2020年7月8月合併号。他はどんな内容なんでしょうか。
はい、まあ、アイドル業界は完全に止まってしまっていたので、うん、各グループの運営の方を招いて、結構内情をかなり根掘り葉掘り聞いたりとかですね、あとはなんかもうアイドルの結婚というテーマで、うん、まあ、元 SK48 の松村香織さんが結婚発表をしたりとかですね、うんうん、はい、結構アイドルについて考えさせられる内容となっておりますので、うんうん、ぜひ、買って読んでみてください。
はい、ということで、あとあれですよね、吉田さんのモータ連載っていう
田村さんに危うく迷惑をかけるところ
で、いや大丈夫、いやいいですはい、はい、ということで今夜のゲストは白夜主婦の森田修一さんでした。ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
アフターシックスジャンクション、 TBS ワシントン支局の樫本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。